11月17日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはアメリカと中国の首脳協議、オンラインでの協議の中でですね、核やサイバーをめぐって交換協議をバイデン氏側が提案していたということが分かりました。アメリカのサリバン大統領補佐官が明らかにしたとのことであります。それから、国内の経済対策についてですが、岸田政権、来年以降に金融所得課税の強化を本格的に議論する方向で調整に入ったということが分かったということです。さらに今日財務省から発表がありました。10月の貿易収支、3ヶ月連続の赤字となっております。収録しておりますのが11月17日日本時間の夕方6時というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、昨日と比べ119円79銭安、29,688 円33銭で取引を終えております。まあ、前の日まで4営業日連続で、700円ほど上昇した後ということで、幅広い銘柄に利益確定の売りが出たと、5日ぶりの反落となっております。外国為替市場でですね、円安ドル高が進んだということで、輸入コストの上昇が企業の業績を下押しするのではないかという懸念も重荷となったということです。で、その円相場ですけれども、東京外国為替市場、今日は一時1ドル114円97銭近辺まで円安ドル高となりました。FRB の利上げ前倒しという見方が強まったことで、一方日本の側は金融緩和を続けているということで、円売りドル買いを地合いとして促している部分があるということで、あります。そのあたりで、円安が進んだということでありました。で、円安そのものはですね、輸出企業であるとか、あるいは海外に資産を持っていて、これを、円換算に直すと、決算機にそういった、作業をする企業にとっては、むしろプラスに働く部分はあるんですけれども、それ以上に、輸入価格が高まってコストプッシュ型のインフレになるのではないかということことが、これ、全世界で言われているところなんですけれども、日本においてもそういった、物価の上昇等々につながる、あるいはコストが高くなってしまって企業業績悪化というような連想が広がったようであります。さて、まずは、アメリカと中国のオンラインでの首脳会談、これそのものはですね、現地15日日本時間では昨日16日の、午前中ということでありましたが、その後ですね、中身に関して、ホワイトハウスでのブリーフィング等々オフィシャルなものが出てまいりましたが、それに加えて、というところで、今日ですね、安全保障、国家安全保障担当の大統領補佐官である、サリバン氏が、シンクタンクのオンラインイベントに参加しまして、でその中で核戦力だけではなくて、サイバーや極超音速兵器といった先端技術分野に関して、アメリカの安全保障に深く関わり機微に触れる重要な課題だと強調。でバイデン氏は習氏に対して、それらの課題を扱う戦略的安定に関する協議の必要性を提起したというふうに述べました。バイデン氏はそうやって提起したということですけれども、じゃあ中国側がどう反応したのか等々というところまでは、サリバン氏は、具体的なことは語らなかったということであります。ただ両首脳が戦略的安定に関する協議の前進に向けて検討していくことで一致したというふうに語っておりますので、今後会議体等々交換の協議の枠組みというものが、どこまで出てくるのか、中国の対応も焦点になるということであります。で、もともとですね、アメリカとロシアの間では、新戦略兵器削減条約スタートのように、戦略核弾頭やミサイルの配備数を制限するような、軍縮条約まで、すでにあるというところなんですが、他方ですね、中国はそういった、核軍縮の枠組み等々には加盟をしていないということがあります。もともと中国は、先制不使用というものを掲げていました。通常戦力でもって、 脅威があってもそれに対してですね、核兵器を使う等々ということは、まあ、やらないんであるということが言われておったんですけれども、ただ中国は核弾頭の保有数も相当伸ばしてきています。2030年までに少なくとも1000発になるということを、まあ、アメリカの国防総省が推計をしておりますし、でまた先制不使用ももうやめるんではないかというようなことも言われております。まあ、そんな中でですね、総合的な、まあ、危機管理と緊張のコントロールというものが、まあ、必要になってくるというのは、戦略の関係者の中では言われていたところでありますが、まあ、その線に沿って提起をしたということなんですけれども、まあ、中国側がどう反応するのか。従来は、そういった核やミサイルとこういう、まあ、戦力においてですね、海外から制約を受けるということは何よりも嫌うと、まあ、常に内政干渉であるということを、まあ、言い続けてきただけに、どう対応するのかというところですが、もう一国の話ではないというところで、まあ、周辺国も含めてですね、非常にこれが脅威であるということは、まあ、言を待たないところで、あります。まあそうしたですね、まあ、管理であるとか、あるいは首脳間のホットラインであるとか、そういった一卒のツールというものが決定的に不足しているのが、まあ、中国の対応と、まあ、米中間もそうですし、あるいは日中間もそうというところ、まあ、日中間は現場での意思疎通のホットラインすら開設努力するということで何度も何度も合意をしているんですけれども、中国側が知事としてそれを進めてこないというような現状もあるわけであります。まあ、この米中間の枠組みもどうなっていくのかというところは注目しなければいけませんけれども、まあ、あまり成果は期待できないのかなというような気もいたしますし、であるならばきちんとした抑止力による備えというものをやらなければ、中国が性善説で、日本側が対応していたらですね、足元を救われる、裏切られるというようなことも残念ながら考えなくてはいけないのではないかと思います。でさらにですね、それに関連して、来年には北京冬季オリンピックが開かれる予定になっております。来年の2月ですが、これに対してですね、バイデン政権の側から、まあ、政府の当局者を派遣しない外交的ボイコットの可能性を含む対応を検討していることが分かりました。まあ、CNN などが報道しております。まあ、もともとですね、これ、アメリカの民主党下院のペロシ議長などが、外交的ボイコットはすでに呼びかけておりました。民主、共和両党の、まあ、超党派の議員が、これを呼びかけてきたということがあるんですが、まあ、いよいよ北京オリンピックを前にして、これが具体的になってきているということであります。まあ、今のところですね、言及は控えているということでありますが、事情に詳しい当局者数人が16日に明らかにしたということで、まあ、リークによってね、観測気球だったり相場感をこう見極めようとしているのかというような、ところが見て取れるというところであります。で、ワシントンポストはですね、バイデン氏が近くアメリカ当局者を北京オリンピックに派遣しないことを求める勧告を承認する見込みだというふうに報じております。まあ、アメリカがそういう対応をするという中においてですね、まあ、価値観を同じくする国々どうなるのだというところであります。まあ、折しもその先のですね、バイデン氏と習氏のオンラインでの会談の中でも、人権などについても言及があったと、まあ、ウイグルチベット、南モンゴルもそうですし、あるいは香港、そして、まあ、台湾に対しても力による現状変更をちらつかせるというようなことに対して、まあ、毅然とした態度を取るというところなんですが、他方日本国内はですね、まあ、日本版のマグニツキー法とも呼ばれる、まあ、人権に対しての侵害を行ったとされる、人に対して、まあ、経済制裁等ができるような、法的な枠組みというものを、まあ、国会には提出しないということが、報道によって明らかになり、それを政府サイドが、打ち消すような発言というものは一切なかったというあたり、まあ、ある意味ですね、西側のこの対応に対して 日本は常に逆向きのような形になっているというのはいかがなものであろうかというところであります。まあ霞が関というかですね、お得意の、まあ、事なかれ主義的な外交というものが頭をもたげてきているのかというところですが、そうしたことが西側に対して、誤ったメッセージになっているのではないかということは常に、自戒していかなくてはいけないのではないかと思います。それからですね、岸田総理が掲げる所得再分配、そして、今後の経済政策というところでですね、来年以降に金融所得課税の強化を本格的に議論する方向で調整に入ったということが、16日に分かったということです。年末に来年度税制改正大綱というものが決定されますが、この重要テーマとして議論を継続する検討事項に明記をするということであります。まあ、実際にこれが、運用されるのは、まあ、さらに先というようなことになるのかもしれませんけれども、ただコロナでこう傷んでいる経済がある中で、さらに金融所得課税という形になるということが果たしてどうなんだというところであります。でこれ確かにその富裕層の所得税の実効税率が1億円を超えると、まあ、低くなってきているというようなことに対応するんだということなんですが、ただですね、これ重要な視点として、じゃあ所得の上の方の人を叩くことによって、格差は、まあ、縮むのかもしれませんけれども、全体の場合は増えないと、で結局低所得層に対しての底上げの機能は、上の方の人たちを叩くことによっては生まれないということ、まあ、それを再分配に回すのだというふうに言いますけれども、結局のところですね、まあ、それによって経済全体がシュリンクしてしまうことになっては、結局下の方の人たちも引き上げられないと。まあ、もちろんですね、上の方の人たちが、どんどんと稼ぐことによって下まで滴り落ちるというトリクルダウンというものはなかなか起きづらいということは言われておりますが、その、まあ、金融課税所得、金融所得課税をしてですね、その原資を元にして何をするかによって全く変わってくるし、そして、岸田政権全体のですね、このガソリンのトリガー条項の凍結解除というものもやらないし、暫定税率の部分ですね、あるいは、まあ、10万円の子どもに対しての支給に関しても、まあ、そもそもが子どものあるなしで線引きをする上に年収での線引きもするしというようなことで、まあ、とにかく緊縮緊縮でいきそうなこの流れを見るとですね、仮に金融所得課税がなされたとしてもそれを原資にして、まあ、政府債務の返済に充てるというようなことが容易に想像できるところであります。まあ、その辺を考えるとですね、これも、まあ、どちらかというと緊縮寄りのメッセージにしかならないんだろうというふうにも思いますし、非常にこの岸田政権全体のですね、経済政策心もとないなという感じがあります。まあ、もちろんですね、政権の中あるいは党の幹部の中には、まあ、こういったことがまずいということを感じながら、そして発言もされている方もたくさんいらっしゃいます。今日のですね、政策を協議する自民党の会合の中で高市早苗政調会長は、この18歳以下の子どもへの10万円相当の給付策について大変不公平な状況が起こるというふうに述べました。その上で、ただこれが、自公両党の幹事長の間で合意されているので、給付策の変更は対応できない状況にあるというふうに語っています。これ官房長官も言っているんですけれども、これ夫婦合算で、まあ、世帯収入に対しての補給付という形にはならないということで、まあ、例えばですけれども、ご夫婦800万円ずつの年収、合計1600万の世帯だって給付の対象になると。で一方で、父親が1000万稼いで母親が専業主婦というような、年収1000万の世帯に関しては、給付の対象にはならないという、まあ、ここが非常に不公平な状況になるだろうということで、まあ、これもですね、会合に出席した議員たちからもたくさんの抗議が寄せられていて、困っている、お困りになっていることだというふうなことは承知していると。で自分のところにも不公平じゃないかというような声が、寄せられていると いうことでありますが、まあ、ただ、政権としては迅速性を重視して今回の給付策を記者団などに説明しているということで、まあ、ここから一からシステム組み直したらそれがますます遅くなってしまうだろうということで、まあ、その辺意見はあるけれども成長では手の及ばない部分だということで、経済政策の中に盛り込むことの理解を求めたということであります。まあ、あのこうしてですね、既成事実とそして根回しによって、どんどんと物事が先に進んでいってしまうと異論を許さずというようなことが、まあ、党内ガバナンスとしてどうなんだというあたりは、まあ、今後も含めて検証が必要なんだろうとも思いますし、私は、こうしたまやかしのような経済対策というものは果たして対策になるんだろうかと、非常に心配するところであります。それから10月の貿易収支3ヶ月連続の赤字となりました。で、その理由として原油価格の上昇などで輸入額が増えたというふうにしてなっております。で、これですね、まあ、財務省から今日発表になっておりましてペーパーも出ていますけれども、輸出入ともに数量指数ではマイナスになっているということなんですが、金額ベースで、見ると、輸入の方がプラス 26.7% と、まあ、数量としては減っているんだけれども金額が増えているという形になっていて差し引きで、マイナス、まあ、赤字になっていると、まあ、これ今までですね、の流れでいけば貿易統計で赤字が出るっていうのは、まあ国内で、まあ、需要が増えているので、輸入が増えてそして赤字になっているというような流れだったので、まあ、貿易赤字は、まあ、悪いことではないというふうに説明をしてきましたけれども、まあ、今回のこの数字に関しては数量が減っているのにもかかわらず、円安が進んだこと、それから、まあ、油の値段等々エネルギー価格が相当上昇しているという、まあ、世界のトレンドを受けてですね、輸入が金額ベースで増えて、それによって貿易赤字になっているということで、まあ、これは内需主導型の貿易赤字ではないという意味で非常にまずいと、むしろコストプッシュ型と言っていいものなんだろうと思います。この流れで、まあ、エネルギーを含む形の、総合物価というものも、上がってくるということになると政策の少し制約要因にもなってきてしまうということは非常にまずいと、まあ、だからこそですね、早く財政出動をやるべきなんだということを、まあ、何度も申し上げてきたところではありますが、ただ、まあ、こうしてですね、まあ、外需が、まあ、外からの圧力で、コストが上がってきてしまっているという中においてじゃあそれでも内需を回していくためにはどうしたらいいのかというあたりで、ここでですね租税の負担を一時的に軽くするということが、まあ、現実的な選択肢であろうということが言えるわけであります。まあ、ガソリンのトリガー条項はその典型的な例でもありますし、あるいは消費全体に効いてくる消費税をここで引き下げておく等々ということで、まあ、コロナで傷んだ上にこの、コストプッシュで傷むということを回避するということが必要なんだろうと、ここでですね、まあ、業界に補助金をばらまくみたいな、まあ、1980年代的な発想で未だに政策を行われるというのは非常に驚くべきことだし、これに関してですねあまり、まあ、メディアから特にリベラルのメディアから批判が出てこないというのは、まあ、一体どういうことなんだろうなというふうにも思うところであります。それは、岸田政権がもともとあったですね、パイプの中で、リベラルのメディアとも親しいからなのか、そういった恣意的なことをやっていた果たしていいのかと、私はむしろそうしたことがですね全体としてこの日本を、沈ませるということにつながっていくのではないかというふうに思っていて非常に危機感を抱いております。飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。